おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本刀に込められた様々な歴史、刀剣乱舞と称しまして、刀をたどる物語であります。官兵衛のへし切り長谷部も面白いでしょ。信長からもらって、はい、信長のために忠心を尽くしたがために足を痛め、もらった刀剣を決して抜くまいとしたんでありますが、関ヶ原の合戦が始まり、ついに腹の奥の奥に隠した天下取りの野望、石田三成と徳川家康が岐阜の関ヶ原あたりで激闘してるんだったらば、戦闘は半年から一年かかるから、その間に九州を自分が乗っ取って、九州を治めた後、横合いから三成も家康も粉みじんに砕いて天下を取るんだと、そして対外貿易で生きていくという海洋国家に対する夢みたいなものがあったみたいですよ。
はい、
官兵衛は。官兵衛ってのはやっぱ独特なんですよ。博多の街見てごらん。官兵衛の名残がある。それが加奈二つなさ。二つ町の名前がある。
はい、
お城のあるところは福岡。
はい、
商人たちが商売やってるところは博多。
あ、はいはいはい。
これ官兵衛だよ。
そうなんだ。
なんでそうしたか知ってる？この人いっぱい見てきたのよ。戦闘が始まると民間の家から焼けていくの、
はあ、
城が滅びても民間が生き残るように頭を二つ持った蛇を作ろう。それが博多福岡。
へ
ー。それで海洋国家日本を目指してアジアに進出しようって思いがあった。ところがなんと関ヶ原の合戦がわずか6時間で終わった。20万人の陸上戦が6時間で終わるという。しかも戦、関ヶ原の合戦、一番活躍したのが自分の息子の黒田長政、松寿丸ですよ。
長政、黒田長政。
長政です。
はいはい、
はい、はい。がっくりきたんでしょうね。うん、もちろん息子には話してません。女水はね、
うん。
どうせできやしないだろうと思ってたら大活躍してる。
はい、
息子は息子でお父さんにいいとこ見せたかったんで。
はい、
まあ家康喜んだ喜んだこの長政の活躍を、うん、関東一の弓取りと言われる徳川家康がこの長政の手を握りしめて両手でありがとうありがとうって
そんな言い方じゃない。
いやいや、まあその言い方じゃない。でも両手を取ったらしいのよ。
はい、
長政お父さんの野望なんか知らないからお父さんに報告してんのよ、そのことを。
まあそれは素直にね。
徳川様、私の手を取って泣かんばかりにありがとうっておっしゃいました。その時にこれなんかに残ってるらしいんだ。官兵衛が、徳川家康はお前の手を取って感謝されたか。で、その手はどちらだ。はい、右の手にございまする。官兵衛、お前の左手は何をしておった。左手で小脇差しを抜いて喉をかっ切れば親子で天下が取れた。いいね、武田さん歌ってますね。二流の人。一生月がなかったと黒田官兵衛苦笑い。それで坂口安吾っていう人がこの人に二流の人っていう短編を書くんです。 その結末の文章が素敵なんですよ。
はい、
官兵衛の生涯をね、黒田官兵衛女水の一生は流れる水に文字を書く、そんな愚かな一生であった。この文章が好きで、それ読んですぐ私歌にしたんですね。ほとんど話題にはなりませんでした。それはもうこの官兵衛への賛歌を送りたかったんですよ。
はい、
月がないったっていいじゃないですか。それを笑うっていうところがね。まあ、いずれにせよ、一度抜いたへし切り長谷部を、官兵衛は鞘に収めた。で、自ら結んだ茶室、その床に、飾り刀としてへし切り長谷部を置いたそうでありますよ。そして、乗っ取った九州の領地を家康へ献上し、彼はそれから数年後、京都で亡くなります。慶長9年1604年、関ヶ原の合戦から4年後のことであります。時世の歌。思いよく、ことの葉なくてついに行く。道は迷わじ、なるに任せて。残す言葉なんか何にもないや。とうとう俺もあの世に行くか。道には迷わない迷わない。 流れるままに行くだけよ。
未練がましくなくていいですね。
いいね。
月がなかったことに対して恨みもないし、未練もないし、
うん、
もう俺の運命はしょうがない、そういうことなんだっていうことですね。
まあ、武田さんが歌ってますよね。そんなに欲しい天下なら家康を前にくれてやろう。まぐれで買った関ヶ原、さぞや鎧も軽かろう。黒田君兵衛苦笑い、一生月がなかっただ。先週にお話しした私が行きました。博多で、あれですね、美術館の刀剣の展覧会。その呼び物が、このへしきり長谷部
な。あ、そうなん
だ。黒田家の宝として大事に守られて、現役でへしきり長谷部、生きております。なんだかその、刀っていうのは、いろんな物語を刀身に秘めてるんだな。
はい、
どうです、
歴史好きの方にはたまらん話ですね、きっとね。
まあ、そうだよね。
はい。
まあ、刀の見方等々は解説する力もありません。武田はもうひたすら刀に込められたレジェンド、物語を追いたいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上でございます。